おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
レイチェル・カーソンの沈黙の春、この一冊の告発の書が DDT を駆逐した、この農薬を世界から追放したわけでありますけども、追放したおかげで DDT が持ってたがんという可能性ですね、発がん物質から人は解放されたんですが、ところが DDT を使わなくなった分だけまたマラリアが欧米以外で復活したという、インドとアフリカは特にひどくて、マラリアの死亡率というのはですね、2億人で50万人だそうです、沈黙の春というこの告発の書のおかげで数十年後の健康被害をゼロにしたことは間違いないんですが、亡くなったおかげで数年後マラリアによる死亡者というのがなんと50万人になったそうですよ。
はい。
それでかなさん、これもあんまり大々的に報道されておりませんが、マラリア流行地域に限って国連は DDT 復活使用を許したそうです。
あ、そうなんですか。
ええ。
でもどうなんだろう、そのマラリアにかかっちゃう人はたくさんいるけれども、DDT がなくなることによって発がんしない人もいっぱい出てくるわけですよね。
はいはいはい。
その差はどうなんだろうな。
はあ、どっちがたくさん救っているかということですよね。かな、さんがおっしゃるの、
はい、
だけど君の発想はちょっと冷酷じゃないか。
あ、そうですかね。
そのマラリアが大流行してるときはマラリアにかかりたくないし、いい年になったらガンで死ぬのは嫌だなと思うという人間ってのは折々の生き物だよ。
でも今の時代だったら医療が進歩してるから、マラリアに対するお薬ってもっとできているのかなって思ったんですけど、そんなことないんですね。
逆なんだよかな。
え、
話のややこしさは、
はい、
国連がついに解放したでしょ、2000年、マラリア流行地域ではもう DDT 復活を許したでしょ、ところがですね、かなさん、もっとすごいのは人間じゃなくて蚊の方なんだ。
蚊。
DDT が効かないやつが増えてんだって。
強くなっちゃったんですね。
そうよ。この辺がだからケミカルの恐ろしさで、体制を生き物ってのは必ず、人間もそうやって生き残ってきたし。
だって日本でも最近なんかデング熱とか蚊による、何年かも流行りましたもんね。
だから体制を急に帯びてくる。で結局ハマダラカっていうのがいるんだけど、これもう現在抵抗性をつけ始めて、DDT では死なない蚊がどんどん増えてるんですよ。そこでどこに行ったと思う、発想は。ここがまた、
どうすりゃいいんだ、
どうすりゃいいんだだよな、本当に、今国連が注目してんのが日本の蚊帳だって。
そっちに行きます。
これがまたね、かな、日本の住友化学がね、いいもの発明してるのよ。
はい。
オリセットネットっていうのかな、
蚊
帳の糸の中に蚊が嫌う薬が染み込ませてあるんだって。
ああ、はい。
で、5年以上効果があるということで、WHO は、この蚊帳を使うように言って、推奨に入ったそうですよ。で、この技術は、この住友化学、これ住友化学偉いんだな。同じケミカルつきますけども。
はい。
日本ではもうそんなキツキン、もう、急がなきゃいけない課題ではないと。日本はひとまずドブとか下水道を整理して、蚊に関してはね、割と防いでる。それで技術指導を無料で提供してるんだって。これがタンザニア等々のアフリカの地域では多くの雇用を生んで結構感謝されてるってよ。
素晴らしい企業じゃないですか。
こんなの聞くとやっぱ住友化学って偉いなと思うよね。
はい。
それにしてもプラス蚊帳という文化をよくぞここまで持ってたと。
そうですね。
蚊帳って虫をどけるんだな。殺すとなるといろいろ問題だろうけど、嫌うっていうことだったらば、で、まあ住友化学の方は5年以上の効果は絶対にあるんだ。その間に街をきれいにし、ドブとか下水道を整理して、
そうですね。
これが蚊退治には最も有効で、その間を蚊帳でしのいではくれないだろうかと。こうやって考えますと、 告発は簡単だよね。お前が悪いからこんなことになったんだって指さして言うのは簡単で、リスク、ベネフィットっていうのはやっぱ計りにかけないと、有坪さん、良いことお書きになったなと思いますね、つくづく。
はい。
そんな風に思います。物事の考え方として、リスク、ベネフィット、これを必ずというね。その、つまり、告発の書ではなく、告発の発言ではなく、人間同士がうまくいく、蚊帳のようなものっていう、そういう発想を、考えましょうよ、皆さん悩みながら、
はいはい。
時間いっぱいでございますね。この続きまた明日のまな板の上で。